こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Kindle Paperback の素敵な世界は、Amazon の Kindle Direct Publishing を利用して紙の本を刊行するための基礎を、視覚的な実例とともに紹介する入門的な実用書である著者の清水 A。Paperback を単なる電子書籍の付属形式としてではなく、個人が継続的に本を届けるための出版手段として捉える、本書では完成したペーパーバッグの外観、自費出版と従来の商業出版の違い、企画執筆から電子データ化、紙の本の使用選択までを扱う、とりわけ、版型やレイアウトのように、電子書籍だけを作る場合には、目立ちにくい論点に焦点を当てている点が特徴である。本文自体も固定レイアウトのフルカラー構成で、制作物の見本として機能する。したがって本書の目的は、出版の制度を網羅的に解説することより、初めて Kindle Paperback を検討する読者に、紙の本を形にする際の具体的な見通しを与えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Kindle Paperback を誰でも紙の本を出せる仕組みとして捉え直す。本書の出発点は、Kindle Paperback の登場によって、紙の本の刊行が従来より個人に開かれた、という認識である。従来の商業出版では、企画の際、費編集、印刷部数、流通などに出版社の判断と設備が関わる。これに対し、KDP を通じたペーパーバッグでは、著者が原稿と表紙を用意し、販売ページを整えれば、Amazon 上で注文に応じて本を提供できる。これは出版社の役割が不要になるという単純な主張ではない。編集品質、読者への訴求、内容の責任は、むしろ個人側が具体的に引き受けることになる。本書は、この変化を作家になれる新時代という言葉で示しつつ、完成品の写真を見せることで、抽象的な自己出版の話を物理的な本の話へ引き戻している。読者は画面上のデータではなく、表紙、背本文、手触りを持つ商品を設計する視点を得られる。紙で出す意義を権威づけだけでなく、内容に合った器を自分で選べることとして考え直すための導入になっている。次に、自費出版、商業出版との比較から個人出版の役割を整理する。本書は、ペーパーバッグの説明を技術操作だけに限定せず、自費出版や商業出版との対比の中に置いている。この比較が重要なのは、刊行方法の選択が費用や手間だけで決まるわけではないからである。商業出版には編集販売流通に関する専門的な支援があり、著者はその仕組みの中で本を世に出す。一方、個人が KDP で刊行する場合は、企画原稿、デザイン配分、修正判断までを自ら管理する余地が大きい。初期に大量印刷した在庫を抱えず、注文に応じて供給される仕組みは、小規模な専門書、作品集、記録集などを試したい人にとって合理的である。ただし、公開の容易さは発見されやすさや品質を保証しない。本書が実物の見え方やデザインを重視するのは、誰でも登録できる市場では、読者にとって読みやすく信頼できる本に整える工程が欠かせないためだろう。制度の違いを理解することで、読者は商業出版を代替するか否かという二者択一ではなく、自分の目的に応じて刊行形態を選ぶ視点を持てる。さらに、企画、執筆、電子データ化を分けて考え、制作順序の混乱を防ぐ、初学者がつまずきやすいのは、原稿を書くこと、電子書籍用のデータを作ること、紙の本として製版することを同じ作業だと考えてしまう点である。本書は、企画と執筆から電子書籍化へ進む順番を扱い、工程ごとに判断の種類が異なることを示す。企画段階では誰に何を届ける本か、文章中心なのか、写真や図版を多く使うのかを定める。執筆段階では見出し、本文、画像引用などの素材を整理する。そしてデータ化では閲覧端末に合わせた電子書籍の構造と、印刷面としての紙面設計を検討する必要がある。リプットウォードの選択に触れている点もこの区別と関係する。一般に、流動的に文字が組み替わる電子書籍に向くデータと紙面の位置関係を保ちやすいデータでは、得意な表現が異なる。本社は形式を先に決めるよりも内容と完成イメージから制作方法を選ぶ必要を意識させる。原稿完成後に慌てて版型や画像配置を変える負担を減らすためにも、初期に工程を見通すことが実務的な価値となる。そして版型使用レイアウトを、内容と読者体験を左右する編集判断として扱う Kindle Paperback では、本文の内容が同じでもサイズ、余白、文字組み、ページ数、表紙の設計によって読者が受け取る印象と読みやすさが変わる。本書がサイズ決めや仕様に目を向けることは、電子書籍出版の延長では見落とされがちな。この物理的な制約を可視化する試みである。例えば文章中心の読み物と、写真イラスト図表を主役にする本では、適した紙面の広さや画像の扱いが同じではない。版型は持ちやすさだけでなく、行の長さ、文字の大きさ、余白、製造コストにも連動する。 また表紙背表紙裏表紙を一体として考える必要があり、本文ページ数の変動も背の設計に関わる。本書が実際にペーパーバッグとして作られ、カラー写真を多く用いることには、こうした判断の結果を読者が手に取って確認できる意味がある。見栄えを整えることは装飾的な追加作業ではない。内容の性質に合う版型とレイアウトを選び、読者が無理なく読める状態を作る制作と編集を結ぶ仕事である。最後にオンデマンド販売の継続性を短期的なヒットと異なる出版価値として示す。著者が強調する特徴の一つは、Kindle ペーパーバッグが長期にわたって購入可能な形で置かれることだ。一般的な紙の本は初回の印刷部数、在庫、取り次ぎ流通、改版の判断に影響され、時間の経過とともに入手しにくくなる場合がある。これに対し、オンデマンド型のペーパーバッグは、大量の在庫を前提とせず、注文に対応するモデルであるため、著者が販売設定を維持する限り、長期販売を目指しやすい。本書はこの性質を短期の売上競争とは異なる永遠のブルーオーシャンという発想で表現している。ただし、長く販売できることは放置しても読まれることを意味しない。検索される題名、内容を示す紹介文、適切な表紙、誤字や情報の更新、読者に届くテーマ設定が必要になる。それでも専門性の高いノウハウ、地域の記録、作品集のように、発売直後より時間をかけて必要な読者に見つかる本には、この継続性が大きな意味を持つ。本社は印税の可能性だけでなく、本を一過性の商品ではなく、長くアクセス可能な知的資産として考える視点を提示している。結論として本書は、初めて Kindle ペーパーバッグを出したい人、すでに電子書籍を書いたが紙版の作り方に迷う人、写真集、歌集、実用書など視覚的な完成度も重視したい人に特に向く。KDP の画面操作だけを手順化したガイドではなく、完成した紙の本をどのように企画し、どのような仕様で読者へ渡すかを考える入り口になるからである。特に版型、紙面、表紙、電子データ形式といった判断は文章を書き終えた後の細部ではなく、企画の段階から検討すべき要素だと理解できる。また商業出版と個人出版を単純に優劣で比べず、オンデマンド販売の継続性を個人出版の特徴として捉える点にも実用的な独自性がある。類書には収益化や登録手順を前面に出すものも多いが、本書はフルカラーの固定レイアウトと実物の紹介を通じ、ペーパーバッグそのものの見え方を伝えようとする。制作例を参照しながら、自分の本に必要な設計を考えたい読者にとって有効な補助線となる一冊である。固定レイアウト版の電子書籍は大きな画面向けとされるため、紙面設計を確認したい場合はペーパーバッグ版で読む意義も大きい。ご支援いただける場合は清水エア。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。